松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社エルズパートナー代表取締役片野坂拓也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
兄弟で一緒に映画、ね、時々お母さんの衣装みたいな話を、ね、
最高ですよね、
聞きましたけれども
ね、実際あの映画を再びってなった時に、
はい、
あのその時の話ってお兄さんから来た話なんですか？
そうですね、はい、あの兄とその、プロデューサーとも、はい、あの個人的に、はい、あの知り合いで、まあ、あの 兄伝いで、
はい、
だから一緒にあのカンボジア行ったりとか、はい、いろいろしてたんで、
はい、ちなみに幼い時は兄弟で遊んだりとかされたんですか？
いやーねー、まあ、遊んでたけどちょっと全然違うくて
確かに話を聞く限りだいぶ違いそうですね。
そんなお兄さんどんなお子さんだったのかなってちょっと興味があって、
う
ん、
あでもね、はい、もともとはなんかこうお笑いとか、はい、あのすごい好きな兄だったんですよ。
楽しいことが好きな方なんですね。
そうですね。でもあとはもう四六時中、うん、朝から晩まで映画見てましたね。
あやっぱり、子供さんの時から
ずっと映画見てましたね。
そうアニメですか？
いやアニメじゃない、スティーブン・スピルバーグ、はい、あのジュラシック・パークだったりとか、
は
い、
あ奥さんの時に、
はい、ジョーズだったりとか、はい、ああいうの見てましたね、ずっと。で後ろでずっと僕は同じ映画見るなと思いながら、ね、
はい、何回も見て楽しいのかなと思いながら、そうそうそ
う、全部セリフ覚えてますもん。
すごい、とことん好きだったんでしょうね。
そうですね、はい。
どうでしょう、その会社として映画を作る側に立った時に、
はい、
そのまあ絵を描く人もですけど、結構いろんなものが見えてくるじゃないですか。
あ僕ね、
ええ、
このまま今見えてるもので言ったら、うん、多分このアニメのコンテンツっていうのは、うん、世界で日本でかなり評価されてるけど、うん、このままだったら多分アニメーターだったりとか、うん、いろんな人ってのはどんどんいなくなるなと思ってるんです。
どうしてですか？
あのね、制作会社っていうその要は、絵を描く人たち、
うん、
ここにあの日が当たってない世界だなと思ってて、やっぱりもうこんな色なんですけど、あの制作委員会っていうこの制度が非常に悪だなと思ってます。
はい、
はい、あの上が儲かってね、あの、うん、下のアニメーターたちの人たちがあの儲からないっていうか、
書いても書いてもという
か、ね、ですね。だから、うん、まあ、僕がこうアニメ業界で何ができるかっていうのは、自社に兄がいて、うん、監督がいて脚本も作れる、うん、で、うん、利権も印税も取れるっていうような立場なんで、うん、そこをこう、本当にブランド化というか、うん、このアニメが、どんどん1作目2作目って出て、力を持ったとしたら、うん、やはりそのアニメーターの人たちとかが日が当たるというか、うん、あのちゃんと稼げるような状態に制作委員会を改善していくべきポジショニングを取れるんじゃないかなというふうには思ってるっていう、その感じですね。
これはあれですね、他の業界からその業界を見るから気づけることが多いってことですね。
かもしれないです ね。あのそういう意味で言ったら、うん、あの違う業界を見てきて、はい、こう日本のこの素晴らしいアニメっていう、うん、文化をあの守らなければっていう意味で言ったら、やっぱりあの作業する人たち、
うん、
そこが稼げるようにならないとって思いましたね、うん、はい。
これはいくつも事業をやってる経営者だから気づけることだろうし、うんうん、ね、他のロジックを知ってるってのも強みでしょうしね、
うん、
その制作委員会でもね、あのだからなかなか入れないんですよ、
うん、
その窓口っていう、まあ、ちょっとあの難しい仕組みなんですけど、はい、あの僕は何の窓口も持ってないです。窓口っていうのは要は、例えば映画館に配給する窓口を取らないといけないとか、はい、うん、あとはあの音楽とか、はい、ネットフリックスの窓口だとか、はい、ここ僕何も持ってないんですよ、
うん、
だからあのでもこの制作委員会入るためにマンション売りましたんでね。
そんなに大変なんですか？制作委員会、
はい、お金だけ出して、僕だからあのこの映画でだから儲けれないですよ。
へー、
かけてますね人生を。
かけてますよ。
いいですね。
やっぱ覚悟が違いますね。
でもその一つ一つのね、あの松本さんも今おっしゃいましたけど、はい、経営って一つ一つどんな小さな役割だったとしても全部がないと成り立たないので、うん、そこにそのね各作家さんに目を向けるっていうところも、うん、人と向き合うっていうところでは。
ね、
片野坂さんの生き方かなと思いますね、
うん、ありがとうございます。
これ今回の映画ってこう制作から、公開までスケジュール的にはだいたい読み取り来てるもんなんですか？
いやかなり遅れましたね。
あ、やっぱりそういうもんなんですか？
かなり遅れてます、はい、だから1年ぐらい遅れてますね、
はい、1年もですか？
はい、1年遅れましたね。
そんな誤差あるんですか？
やっぱり初めての映画でもあったんで、はいはい、勝手が分からなかった、はい、兄自体もね、はい、どうやってその例えば最初の映画だから、はい、周りに表せるのか、はい、だから、プロデューサーとか、はい、じゃあ制作委員会とか、うん、でそこの話とかも聞きながらやった、うん、一番最初はちょっと困惑かなりしてて、うん、ペンが走らないみたいなとこあったんですけど、うん、1年ぐらい押しましたね。うーん、
これからの映画、まだまだこれ今年の、ね、夏ぐらいでしたっけ、
はい、
上映
そうですね、8月です
ね、予定ではありますけれども、うん、これが終わってもまた続けてずっと映画の会社は続けていきたいと
思います。もちろんそうですね、うん、もうだから1作品目はまず、認知なんで、うん、2作品目からはここから広げるっていうところが、はい、一気にスタートしていくと思います。
これ夏の放送、映画の公開っていうんですか、
はい、
は結構全国で見れるもんなんですか？
はい、一応はい、配給会社さんが入ってるんで、はい、まあ、そこが、窓口で、いろんなところやってくれる、まあ、最初は少ないですけど、はい、
なんかこう片野坂さんのお名前エンドロールとかに載るんですか？頑張ってみます。
むちゃくちゃ出ますよ。2つ出ますよ。兄と僕が。
あ、そうですか。片野坂ですもんね。脚本、はい、でもお兄様でも脚本制作も全部に出るわけですか？
そうですね、
監督みたいな感じ。
そうです。
楽しみだな。
楽しみ。ちょっと次週もう最後になってしまいましたが、はい、いろいろとまたお話をお聞かせください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今週のゲストは株式会社ウィンドフォール不動産代表取締役弁護士の井上秀也さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、いろいろとお話をお聞きしてますけれども、
日頃対応されてる中で、
はい、
お問い合わせが結構入ると思うんですけど、
はいはい、
その中でも実際対応できるケースとできないケースってあると思うんですよね。
そうですね、はい、
多分聞かれてる皆様にとってこうどういうケースだったら対応してもらえて、どういうケースだったら対応してもらえないのか、
はい、基本的には、はい、なるべくお断りはせずですね、はい、どんな物件でもお値段を提示するっていうことを心がけてはいます、はい、ただその中でもやはり金額面で、うん、折り合いがつかなかったりとかですね、はい、金額すらもお付けできずに、はい、むしろ弊社がお金をいただいて、はい、空き家をお引き取りするっていう場合もあります、うん、まあ、そういった時になかなか不動産って価値があるものだっていう考えがまだまだ多いと思うので、うん、そういう時にあ、私がお金を出すのねってなってしまって、うん、はい、お問い合わせからその先につながらなかったりとか、はい、あとは買取金額の額が合わずに、うん、次につながらないっていうケースは多いかなっていうふうに思います、
うん、だけどあれですよね、震え上がって少しでもお金出してでも整理しないと持ち続けても一言困りますよね。
そうなんですね、次の世代の方々にやっぱり相続させたくないっていう思いは皆さんお持ちなので、はい、やっぱり次の世代が困るであったりとか、うん、あとは法律の改正があって、うん、空き家を適切に管理しないと固定資産税が上がってしまったりとか、うん、はい、最悪行政が解体をしてその解体費用がそのご家族に請求されてしまうっていうこともありますので、うん、はい、持ち続けるリスクっていうところと天秤にかけていただいて、
そうですね、は
い、ご判断いただく。
それこそ何もなければいいですけど、
はい、
そういうところに他人様が住んでたとか、
そうなんですよね、
あと火が出たとか、
はいはい、
多分そういうのは危ないですもんね、うん、
非常に危ないですし、あとはやっぱりその管理していないと屋根の瓦が飛んで、うん、で通行してる人に当たるだとか、 まあ、そういったこともありますので、うん、リスクは非常に大きいかなと思います、うん。
いや土地ってなんか日本ってなんか狭い領土の中で土地がすごく価値があってっていうような話を聞いてきたので、はい、お金出してまででも、もうもらってって言わなきゃいけない場所もあるんだなって思いますね。
これ現状、まあ、会社が東京にあって、はい、仕事の比重というのは全国どんな感じなんですか？
もう本当に全国に広告を出しているのと、はい、
そうなんですね。
そうですね。あと全国各地でセミナーを実際にやりに行って、で空き家セミナーをしているので、
さんが登壇されてるんですか？
私はもう行っていないんですね。他の方が行っているんです。
そうなんですか。今何名ぐらいで動いてるんですか？
はい、まあ、共同で、はい、やらせていただいているので、はい、弊社単体ではないんですけれども、はい、それと3、40人ぐらいは、はい、常時動いているかなという状況です。
いろんなことされてるんですね。びっくりですね。でもね、そこで何かこう困ったり揉め事があったり、はい、どう相続していくんだってなったらお任せくださいって感じですもんね。皆さん弁護士とかね。
あ、そうですね。そこは強みですよ ね。 そうですよね。
ただただ土地を見て販売売るとかだけではないですものね。
はい、そうですそうです。ひいおじいちゃんの代から実は相続の手続きができてないとか、うん、そういった物件は結構もう後回しに家族はしてしまうんですけど、うんうん、そういったところは我々の解決力っていうのは
すごいな、
かなり強みになると思います。
依頼者からすると、ね、不動産をしてる会社が弁護士事務所ってのはそれは気が楽ですよね。
気が楽ですし、うん、やっぱりいろんな会社があるので、うん、信頼感とかそういったところにもつながるかなとは思います。
戸建てもあればマンションもあれば、はい、それこそクリニックとか病院とかね、
はいはいはい、
ちょうど今近所のクリニック、おじいちゃんの病院閉まっちゃったなと思いながら、はい、今日自転車で、ね、通ってきたりとかもあるじゃないですか、はいはい、そうですね、そういうところ、まあ、いろいろ多岐にわたりますよね。
そうです。旅館とかもやっぱりその代が変わると、とか飲食店昔はやってましたとか、やっぱり空き家というか空き店舗になってしまう、
ね、クリーニング屋さんとかね。
そうなんですよね。
なんか過疎化が進んでる。そうですね、昔の宿場町とかって。
あ、おっしゃる通りですね。はい、
そんな時にこうお問い合わせってどんな風に皆さんすればいいんですか？井上さんにたどり着くんですか？
弊社の電話番号、はい、もしくはホームページを検索していただくと、
はい、こちらこのウィンドフォール不動産でですか、
はい、入れていただけると、はい、電話番号かもしくはメールで問い合わせができるようになっておりますので、はい、そちらからお願いしたいです。
もしよかったらお電話番号を、ね、はい、今教えていただけたら、はい、
はい、0120-701-040、
はい、0120-701-040ですね。
はい、
こちらにお電話していただいたらいろいろと聞いていただける
。はい、ぜひお電話ください。
ね、ホームページの方では空き家ご相談くださいなんてドーンって載っている、はい、ということなのでね、
はいはい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。また次週いろいろとお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。